国際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原出です。
この放送では、日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原出さんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたします。皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年最初の国際情報フォーカスですが、今日のトピックスは何でしょうか。
今日はですね、私もメンバーになっております PHP グローバルリスク分析というのをこうちょっとご紹介しようかなと思ってます。
はい。
まあ1年の初めなんで、2024年を俯瞰してですね、どんなことが今年は待ち受けているのかというのをですね、この PHP が出していますグローバルリスク分析をちょっと参考にしながら、まあ、紹介する形で、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。
はい。これは2024年に、まあ、こんなことが起こるだろうという予測、ね、
そうですね。なんて言いますかね、1年の初めに今年はこうなるみたいなね、予測って結構アメリカのシンクタンクとか、ね、有名なところが、ね、出してたりしますよね。
はい。はい。
で、まあ、それに対抗するわけではないんですけども、あれって大体アメリカにとっての、まあ、リスクなわけですよ。
です、ね、
結局アメリカの視点っていう言葉じゃないですか。
はいはい。
で、必ずしもそれがね、日本にとってまあ大事だったり、日本にとってこう本当にリスクなのかっていうとちょっと違う部分もあるので、
はい。
まあ、日本視点で、日本企業、日本人にとって、何がこの国際政治、国際経済の中で大事で、何がリスクなのかという観点で作っているのがこの PHP、はい、グローバルリスクなんですね。で、これ PHP 総研というところが、まあ、シンクタンクがですね、
はい、
中心になって、もうですね、これ2011年が最初だったかな、結構だからもう回を重ねているんですね。
なるほどですね。
で、私まあ第1回目からメンバーをさせていただいているんですけども、
はいはい、
これ始めた当時はですね、こういうことをやれば他の大学とかね、はい、他の日本のシンクタンクなんかも同じようなことやるかなっていうふうに我々考えてたんですね。
あ、そうなんですね。はい。
意外とですね、やるとか出てこないんですね。
あ、そうなんですね。
で、こう10年以上もね、はい、結局この PHP も我々だけがこういうね、こう1年間のリスク、日本にとっての重大リスクみたいなのをこう出してるということで、継続は力なりでですね、
はい、
結構こう注目されるようになって、
はい、
皆さん毎年ね、こう年末になると次いつ出るんですかなんてこう私なんかも聞かれたりなんかして、今年はあるんですかとかね、
はい、
そんな形、あ、みんな見てくれてるんだななんて思ってですね、一生懸命やってるわけですけども、
はい、
これこういう国際政治だけではなくて、国際政治もね、中国の専門家だったりロシアの専門家、いろんな分野の専門家、それから経済もこの金融の専門家ですとかエネルギーの専門家だとか、はい、サイバーの、ね、専門家ですとか、まあ、いろんな分野の、はい、まあ、エキスパートの人たちにメンバーになってもらって、もう何回かこう、ね、こう議論しながら、
はい、
この銃のリスクっていうのをこう作っていくんですけど ね、
なるほどですね。
なかなか大変な作業なんですが、
はい、
できれば、ね、皆さんこれレポートは無料ですから。
あ、無料で見られるんですね。
無料なんですよこれ、
ね、すごいですね。
本当にこんなの、ね、ただで、ね、読めるのはすごくラッキーではないかと思いますが、
そうですね、はい、
まあ、中東、私はね、中東のパートを東京大学の池内聡先生と一緒に、
はい、
2人でこの中東のリスクっていうのを毎年考えていまして、
はい、
今年はね、やっぱ大変でしたね。
なるほど。
なんといってもこのガザで戦争が起きていて、
これ
がどうなるかっていうのがなかなかね、それによって中東全体の、ね、24年のリスク、しかも1年間長いじゃないですか。
そうですよね。
1年間見通して、ね、どんなリスクがあるかっていうのを考えなきゃいけないの で、
いや、
なかなか大変です、
はい、
でちなみに、
はい、
2023年去年はですね、サウジとイランの国交回復、中国仲介っていうのはね、ちゃんと我々の予測の中に出したんですよ。
すごいですね。
これ中国やってくるんじゃないかということで、中国が中東の秩序に対してもですね、
はい、
大きな影響力を出してきますよということは出してきて、それはまあうまく当たったんですが、まあ、その後ね、まあ、それの反動という形で何か来るというところまでは匂わしたんですけれども、 まあ、ハマスがねああいう形でこうねひっくり返してくるというところまではちょっと予測 できなくて申し訳ないと思いますが、ただなかなかね、こういう予測って難しくて、いろんなねアクター、国際政治上のアクタープレイヤーっていうのがいて、ね、彼らの目的っていうのは何かな、ね、それと彼らが持ってる今発揮できる力っていうのはどれぐらいなのかな、その意思がどうなってるかなっていう、その国内の情勢とかね、そういうものをこう考えて、それと国と国とのこのやっぱりこう相互作用によって、ね、また別の力学が生まれたりなんてことがあるじゃないですか。
そう
ですね。
はい。
そんなこともやっぱ複雑にいろんなことを議論して考えながら、まあ、まとめていったわけなんですね。で24年はねやっぱりこうアメリカがずっと主導して作ってきた国際秩序っていうのがやっぱり大きなやっぱ挑戦を受けていると、ね、これはやっぱりロシアの、ね、ウクライナ侵攻なんかもそうですし、あれは堂々と、ね、アメリカが作ってきたルールを無視したにもかかわらず、それ結局ね制御できないままずっともう2年を迎えてるわけですよね。
そうですね。
でさらに中国もね今アメリカにチャレンジしてきてると、そういうねやっぱ大国間競争って言われてる大きな競争が起きてる最中にこの中東のねイスラエルに対するハマスの攻撃があり、ガザ戦争が起きてしまった、
はい、
これがまたですね、まあ、アメリカの主導、アメリカ主導の秩序をさらに動揺させるっていう、そういう大きなこう流れがあるというのがこうベースで、
はい、
それでこの24年というのはですね、1月に台湾総統選挙があって、
そうですね、
11月にはね、はい、アメリカの大統領選挙じゃないですか、
はい、大きく動きますね。
大きく。でもその間にねもういっぱい選挙があるんですよ。
なるほど、各国とも
各国も選挙イヤーって言われていて、
はい、
世界の人口の半分ぐらいが投票するんじゃないかっていうぐらいですね。
そんなにですか、
はい、そうなんですよ。こうとてつもない選挙イヤーということなので、まあ、そういうやっぱり選挙ということがあると、この政治家をね選挙のためにやっぱ国内向けのいろんなこう政策っていうのをやるじゃないですか。
そうですね、やっぱりちょっと票を集めたいとか、
ね、票を集めなきゃいけないから、
はい、
それがやっぱり外交政策にも影響してくるので、
なるほど、
やっぱりたくさんの国がそういう内向きになってですね、
はい、
国内の自分たちの支持基盤のためにね外交政策をやっぱちょっと考えなきゃってことになると、それまでの通常のねこの国の国益、多分こういう外交を取るんだろうっていうのとやっぱ違う動きが出てくる可能性もあるので。
なるほどですね。
そういう意味でなかなか、はいはい、難しい年だなというふうに思ってます。
はい。
それで、まあ、いくつかねこの10のリスクっていうのをこう挙げていて、まあ、アメリカ当然このアメリカの選挙、ね、それとも戦争、中東の戦争、ね、ウクライナの戦争、そういう戦争と選挙の嵐の中で漂流する、ね、これ卓越後のアメリカの国際指導力ということで、アメリカがね、
はい、
やっぱりいろんなね どこまで優勢なのかっていうのはね絶対的に優勢じゃないと、ね、でそういう中でアメリカがねまだまだでも相対的にはすごく力が強い、ね、やっぱりそこで指導力という意思を発揮できるのかどうかっていうところが、
なるほどですね、
やっぱり来年のねすごく大きなところで、
はい、
そこでトランプが出てきた場合っていうのはね、まあ、また25年のリスクになりますけども、
はい、
24年の間はバイデンさんが続けますけどね、
はい、
ただトランプさんが勝ったとすると、まあ、まだトランプになるかどうかも分かってませんけども、
はいはい、
まあ、候補者がね、
はい、
ただ共和党が出てくるということになると、各国ともね来年は共和党が相手だっていうことをやっぱこう想定した形 で、
ね、
今年のね24年の後半っていうのはそういう動きをしてきますので、
はい、
ね、非常に複雑なことになってきますよね。
なるほど。
はい。あと中国もねやっぱりこう習近平、はい、政権のやっぱりこう権力のやっぱ集中が進む中で、
はい、
ただねやっぱ統治っていうのはなかなかね難しくなっていって、
はい、
というのも権力が集中してるんで、はい、そのこれまでのねその共産党の中でのこのなんて言いますか、昇進昇格のね、
はい、
そのプロセスっていうのは変わってきちゃってて、
はい、
要するにこう習近平独裁者に対して忠誠を使って彼に気に入られた人がやっぱり昇格するみたいな形になってるので、
あ、なるほど、
はい、みんなね足の引っ張り合いになっちゃってるんですよね。
あ、ちょっと辛いですね。
辛いですよね、まあ、それによるある意味こう統治能力の低下っていうのが起きてるんじゃないかということで、
はい、
でそのあたりがこう中国どうなのかっていうですねところにつながってくるっていうのが来年の中国の予測だったり、
はい、
まあ、いろいろね面白いでしょ、そうやって見ていくと
面白いですね。
で、はい、まあ、全部紹介してると時間がなくなってしまうので、
え、
いくつかハイライトでお伝えしますと、
はい、
私が池内先生と、まあ、考えたこう中東の、ね、
はい、
リスク、
はい、
ガザ戦争を契機として複雑化する中東に翻弄される世界っていうですね、まあ、なんかタイトルだけ見るとなんだって感じなんですけども、
はい、
要するにこのガザ戦争が長期化しますよと、
はい、
ね、長期化すると前回の放送でお伝えした通り国際社会はイスラエルに批判的になっていきますよね、そうするとそのイスラエルをやっぱバックアップなんだかんだでしなきゃいけないアメリカに対しても、うん、やっぱりこうね、みんなこうアメリカに対して批判的になるじゃないですか。
そうですよね、
そうするとアメリカがこう主導して何か作っていこうと思うね、はい、秩序っていうのはなかなかこううまく進まないということになって、
はい、
ね、ある意味こうガザでリソースを奪われるアメリカみたいな形になるわけですよ。そうするとそれを横目に中国やロシアが自分たちがやりたいようなね、こう秩序を作るそういう、こうスペースができるだろうと、はい、もういうことがまあ背景としてあって、
なるほど、
そうするとね、はい、来年の後半ぐらいはそれを巻き返しにやっぱりアメリカ、イスラエルが出ていくだろうと、
は
い、ということは今ガザ戦争でなんかイスラエルが悪者という感じになってますでしょ。
そうです ね、
はい、それはイスラエルがハマスに対して圧倒的に強いから、
はい、
ね、やっぱり弱い者いじめしてるイスラエル悪いみたいになっちゃうんですけども、それをじゃあひっくり返して、
はい、
ね、イスラエルがやってることが正しいじゃないかっていうふうに国際世論を変えるような動きに出ていくんじゃないかっていうのが大きな読みなんですね。
はい、
ってことは、あ、敵はやっぱりイランですよ、世界の皆さん、ね、
はい、
我々はイランという脅威に対して、ね、この中東で戦ってるんですと、ね、いう方向におそらくアメリカもイスラエルも持っていくことによって自分たちの存在感を、ね、高めると。
なるほどね、
そのことによって中東の、ね、流れを我々の方にもう一回こう引き戻そうというですね、そういう力学が生まれるんではないかというのが、ね、まあ、大きなこのリスクとして考えた話なんですね。ううすね、
はい、まあ、ちょっと共通の敵を別のところに作るみたいなことですかね。
そうそうそう、そうなんですよ、はい、まあ、そういう、ね、こう方向に持っていく中で出てくるいろんな危機だとか、ね、
はい、
いろんな問題が出てくるので、本当にだからイスラエルとアメリカがですね、イランに対して戦争を仕掛けるとかっていうところまでいかないと思うんですけども、
はい、
戦争にまでならないと思うんですけども、そこまで行くかもしれませんよという危機をですね、やっぱ演出するっていうことは十分考えられるので。
なるほどですね、そうですよね、
そういうことで中東が翻弄される世界っていうのは、そういう意味で、
はい、
完全に大戦争にはならないとは思ってるんですけども、
はい、
ただそういうね、戦争になってしまうかもしれないような危機はたくさん起きる可能性があるんだっていう、ね、ですので、いろんな個々の事象だとかイベントっていうのはね、この背景は何なのか、どういう事情でこういうことが出てきてるのかっていうことをやっぱりしっかりと分析していかないと、いろんな情報に惑わされる、そういうことがあるんじゃないかな、はい、なんていうふうに思ってますね。
ああ、すごく興味深いですね。
はい、
はい、
あとね、もう一つは、これ10番目のリスクで挙げたですね、
はい、
自立型アンドロイド兵士の戦場出現って、これもね、
はい、
なんか驚々しいでしょ。
自立型アンドロイド兵士、
要するにロボット兵器ですよ、
はい、
ね、自立型ってことは自分で判断してしまう、人の意思が介在しないでロボットが自ら判断して、ね、敵に攻撃を加えてしまうのが、まあ、自立型まあ、兵器と AI が、そうそう、 AI 搭載のね、
はい、
でそれはやっぱりこう問題だっていうことで、今国際的にそれをどうやって規制しようかっていうのが今国連なんか中心に行われてるんですけども、
なるほど、
その規制ができる前に戦場で使われてしまうんではないかっていうのが大きなリスクとして出していて、それがね、ガザ戦争の後半で出てくるかもしれない。というのはトンネルね、ハマスの地下トンネルってやっぱ地下何十メートルのところで、しかも非常に広大なトンネルでしょ。そうすると通信が効かないと、
あ、
遠隔操作、はい、通信でできなくなると、
なるほど、
やっぱ自立型のこういう、ね、無人機みたいなのが必要になってくると、
はいはい、
だからおそらく本当にハマス攻略っていうのはトンネル攻略をやるとすると、
はい、
人じゃ多分被害がたくさん出てしまうので、イスラエルはね、もうこういう技術はもう持ってるんですよ。
最先端のものを、
最先端のものを持っていて、はい、それまだ実戦配備してなくて、それはまあいろんな、ね、倫理的な問題もあるから、
はい、
まだできていないんだけれども、この戦場でそういう本当にニーズが出てきちゃった時っていうのは使うんではないのかと、ね、いうのを、まあ、ちょっと大きな可能性として、
はい、
でそれがね、一つハードルをね、誰かが超えてしまうと他も使い出すということで、
そうですよね、
まあ、ある意味パンドラの箱を開けるということになってしまって、もう自立型のね、アンドロイド兵士が当たり前のようにいろんな戦場で使われる、その契機になってしまう可能性がありますね、ということをですね、ちょっと問題提起的にこれ出してみたと。
なるほどですね、
はい、これね、10番目のリスクに 持ってきたんで、
はい、
散々9つもね、まあ、嫌な世の中だなで最後にこれかっていうね、ちょっと今回のレポートは読み終えるとね、ちょっとどーっとこうね、はい、重い気持ちになってしまうかもしれませんが、
はい、
一応ですね、こんな形のリスクレポートというのを出してみましたので、ご関心のある方はぜひ皆さん読んでいただきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。ちなみにこれは、はい、PHP 総研さんのサイトで見られる。
そうですね、政策シンクタンク PHP 総研というところをね、はい、ホームページ検索していただければ出てきますので、
はい、
そこのサイトに行っていただければ、PHP グローバルリスク分析というですね、まあ大きなバナーがありますので、はい、そちらから見て、いただいて、PDF でこのダウンロードすることができますので、ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。
はい、菅原さん、今日も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
菅原さんが学校長を務められている国際政治・外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスでは随時会員を募集しています。菅原さん、このオアシスの活動についても教えてください。
はい、こちらは会員制のオンラインスクールで、国際政治や外交安全保障について基本から実践的な内容まで体系的に、まあ、動画を視聴しながら自身のペースで、学べると、そういうスクールになっています。この分野のプロフェッショナルの講師たちを集めた、まあ、質の高い講義を提供していますので、ぜひたくさんの方々に受講してほしいというふうに思っています。この分野のですね、知識を身につけるというだけではなくて、やはりこの本当に大事なこと、ニュースの本質、背景が分かるということが重要ですし、自分たちでその国際情勢を分析するという能力を、この将来ね、自分たちが仕事等々で使える、そういうスキルにしていってほしいなと、そういうふうに思っています。また動画を視聴するだけではなくて、講師の先生方とコミュニケーションを取ったり、質問をいっぱいしたりとかですね、あとはみんなで集まって自衛隊の基地に研修に行くといったようなクラブ活動というものもやっています。会員同士のそういう交流コミュニケーションにも力を入れておりますので、ぜひ皆さん参加していただければと思います。
はい、ありがとうございます。国際政治・外交安全保障専門のオンラインアカデミーオアシスのお申し込みは oasis-academy.jp oasis-academy.jp までお願いいたします。国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーと NPO 法人海外安全危機管理の会の提供でお送りいたしました。